新东分装设店。
始まりました新トンプー奏者伝、お相手は私トンプーと
ココチです。
はい、始まってまいりまして、
今日はなんと、
はいはい、
旦那様の、
ええ、
嘘、私のなんていうの、相方の、
はいはい、
トンプーさんのお誕生日ということで、
はい、そうですね、
おめでとうございます。
ありがとうございます。もうね、37になりました。
お誕生日プレゼントに、
はい、
20万円もする、
はい、
テレビお買いになったとか。
そうなんですよね、お安く買えましてよかったですよすごい、
買いに行く気はなかった、買う気はなかった、
買う気はなかった、
見に行く気はあった
。30万円ぐらいしますからね。
うん、
それを20万円でいいよって言われ
た。でもなんかこう昔のさ、テレビのイメージがあるから、
はい、
50
は高いでしょさすがに
って思う。
はいはいはい、
なんていうの、1なんとか1万円、
1日1万円ね、
そうそう、
はいはいはい、
の時代
ありましたね、
みたいなの。
4K の時それありましたよね。
微妙に引きずっているので、
はいはい、もう最初に出た液晶は1日1万円でした、うん、でその後 4K の60型が60万円で売ったりしてましたよね。
100万円を超えるレグザが登場したような気がする。
セルレグザもありましたね
っていう、
はいはい、
のがあるから、
はい、
お値段はよ、
はいはい、まあ、相場感、相場感ね、うん、
今ちょっとテレビの調子が、
はいはい、
暖色 D の映したまま止まったりとか
そうですね、
なんかこう今まではね、
はいはい、
こう音のレベルを11くらいで、
そうですね、十分聞けてましたよ、
十分だったのに、
はい、
だんだん大きくなって、
そう
こう昼間の一番うるさい時間帯とかは、22とかまで、
はあ、
音量を上げちゃうレベル、
あ、やばい、割ってますねそれはね、
になってきてたので、これはまずいなと、
はいはい、
は思っていたけれど、
はい、
いい子なんです、うちの子。
そうですね、
ちゃんとね、あの、しっかりしろって言ったら、
はい、録画リスト渡すしとけばね、ちゃんと撮ってくれますし、
う
ん、
頑張るって言ってくれてたので、
はい、
買う気はなかった、
はいはい、
けど下見、
うん、
今どうなのと、
そう、いろんなものを比べてみたいですからね、
うん、いろんなものを比べてみたい、
あと大きさ感、
あ、
そんなね、
でも全然分かんなくなるのよ、大きさなんて。
それはね、後で思いました。ちょうどいいと思ったんですよ、ちょうどいい、うんうん、
そう、小さく見えた、
ね、
私たちが買おうかなと思ってたサイズ
は、はい、55型
上に置いてあったせいかな、
55型って意外と小さいんだなと思ったんですよ、
うん、
っていうのは今あるテレビは42型ですけれど、
うん、
まあもう10年近く前のやつですから、
うん、耳がついてるね、
耳が
スピーカーが、
ね、スピーカーという耳がついてる上にベゼルもすごく、
ああ、なるほど、
黒い
謎の部分がね、
そうそうそうそう、
ある、
うん、ってことはスピーカープラスベゼルでだいぶ大きいはずだと、外寸は。
お、
今のやつってもう驚愕打ちじゃないですか、
うん、
ね、
そうだね、
体を合わせてになってますから、
40センチくらい、
そう、まあ、30は、
まあ、まあ、映ってない部分あるわよね、
あるかななんて、うん、30、20あるかななんて思ってましたけど、うん、結果ふと思い立って測ってみましたら、うん、あれ入れてもまだプラス10センチぐらい、
でかいの、
でかいんですって、画面ばっかりなのに、
ね、うん、
不思議って思いましてね、
すげえな、55ってすげえな、
そう、
だから10よりももっと増えてんだもんね、
まあ、そうですね、そうですよ、増えた分だけで15型でしょ、
うん、
15型のテレビってありましたからね昔ね、
うん、それは小さいねあった
あったでしょ、15型のテレビってあったんですよ、
あれだ、あの、ちっちゃいに、あの、お部屋に住まなきゃいけない大学生とかが、
そうそうそう、
テレビデオみたいなやつでくっついてくるやつ、
15型ですよ、あれが15型、
旦那が使ってたような、
そうそうそうそうそうそう、
オナニーがはかどりそうな感じのビデオデッキ、
うん、うんうんうん、そうそうそう、
も一緒になってるテレビデオみたいなやつ、
そうそうそう、そうですよ、
あれが15型か、
そうと思ったらあれが1個分プラスされたようなもんですからね、
はあ、
うん、
まあ、そんなわけで、
はいはい、
それ見に行くだけのつもりだったんだけれども、こうね、 売りたい人たちが
はいはい
スッて寄ってきて、そういかがですかって、今すごくお安いんですよって、
はいはい、
なんと、
はいはい、
9月は決算
月、はい、決算ですから
、リオ五輪も終わったし、
そうです、
今安い時、
そう 今
買い時、
今買ってくださいよっていう
って言われたわけです
、はいはい、
確かにテレビコーナー閑散としてた、
まあ確かにね、
人はいなかった、
うん、波は過ぎたって感じでしたね、うん、
リオ五輪も今はパラリンピック時代、
うん、そもそも今テレビの CM 自体を見ませんもの、
あーテレビじゃないのね、家電のね、
今家電の
メインは
冷蔵庫、
あ CM してる、
冷蔵庫とクーラーは CM してますよ、
そうだね、テレビあんま見ないね、
テレビ見ないですね、
見ないね、
テレビの CM しなくなりましたよ、
苦労が冴えてるみたいなこと言わないね、
全然言わなくなりました、もう、
まあ、そんなわけで、
はいはい、
お断りをね、
ええ、
しようと思ったんですよ、
そうですね、してましたね、
うん、で大変申し訳ありません、
はいはい、
ちょっと研究をしている最中で、
ええ、
実物は見に来たんですけれども、
はいはい、
同時に価格コムの価格も見てしまっておりますので、
はいはいはい、
客にはなりづらい客かと思います、
そうですね、ごめんねっていう
って言ったの、
そう
で21万円って、
はいはい、
でペロってめくると29万円って書かれた札が出てくる21万円のテレビを見て、これね17万ちょこちょこで売ってた、
そう価格コムではね、
価格コムではね、
はいはい、
って言ったんです、
そうもうそこねかなって、
うんもう無理じゃん、
そうですね
って、
そう
言ったら、
それは無理だと、
お待ちくださいお嬢様
そうってなりましたけどね、
ただいま特別なスタッフと相談をしてまいります、
はいはい、
こちらでお待ちください、
はいはい、
と言ってたーっと出てきている間、ちょうどイヤイヤ期に入ったうちの娘が床バーンって寝たりとか
してました、
ね、あえてハイハイで進んでみるとか
はいはいしてましたね、
いろんな手段で抗議をしてましたけど、
はいはい、
そうこうしてるうちに特別なスタッフ、実力を持ったスタッフが現れて、はい、特別な店長にお電話をかけて、
はい、まあ普通の店長なんでしょうけれどもね
私たちの中ではスペシャルよ、
そうですよ、
なんか言ってたの、
うん、
朝一番ですからね、
そう朝一番ですからねって言われたら普通ね、
じゃあ夕方来ます、
また出直します、
なんか良くないんでしょって
ね、今日の売り上げにあと足らんから、
そうあと1本という時に、
だからこれを載せましょうよとか、うん、そういう話になるんでしょ、
うん、
というのは思いましたよね、うん、
じゃあ夕方来ますよ、まあ、買わないって言ってるのに夕方来るってどういうことよって話なんだけれども、そ
うそうそう、まあまあね、もうじゃあいいですと、
うん、
午前中はっていう話だったらもう結構なんでって
言ってましたらば、
はい、
午前中は何か特別なんですってね、
そう口開け客ですからね、しかもテレビだしって言ってたんですよ、
うんうん、
午前中だしテレビだしみたいな話がね、
うん、
こう交わされてるわけです、店員さんの間で、うんうん、やはりその花のある家電、大物家電を、
うん、
ね、まず午前中に1台売るという
使命が
のはやっぱりこう活気が出るんでしょうね、
口開けバーンみたいな、
そうそうそうそうそう、
よくわかるよね、なんかヘアアイロンとかはちょっと安くできないものね、
そうですね、
冷蔵庫か、元々安いんです
ね、そうそう、
洗濯機か、
はあね、
テレビか、まあ一番はテレビよね、うん、花があるからね、
そうですね、
なんか映るしね、
そうそう、これから決算に向けてね、
よくがんパソコン、
いやーパソコン、
パソコンも相当安いものね、
安いですね、何十万であんまり見ませんね、
うん、8万とかくらい、
うん、
3万から8万みたいな、
それぐらいですか、ああそれぐらい
ですね、安いスペックのものなの、
はいはいはい、
みたいな感じなので、うん、
そうですね、
でテレビだし、
はいはい、
って言い始めて、
やっぱね、お持ち帰りいただくんじゃなくて配送を頼まなきゃとかって、そういうこう店全体を動かす家電が売れると、
うんうんうん、
ね、大きいですよ、
うん、配送ね、配送問題は私もちょっと考えたの、
はいはい、
途方に暮れるだろうなって、
そうですね、
玄関先で、
はい、
そんな時旦那は出張でいなくてみたいな感じで、うん、
いやよくある話ですからね、
うん、まあ、そんなわけで、
はいはい、
来てくださって、うん、家まで入れてくださって、
はいはい、
出してくださって、
うん、
セットしてくださる、
うん、
素敵、
そうですね、
価格込むじゃそうはいきません、
そうですよ、はい、って玄関先置かれても徒歩ってなります、
うん、なるというわけで、
はい、
嬉しくなっ ったんだよ。
まあまあまあまあね、
やる気を見せられるとやっぱり人は嬉しくなってしまうね。
そうですよ、
買う気はなかったんだが、
はい、
嬉しくなっちゃって、買っちゃうよ。
そうですね、
価格コムみたいな値段が出たら買っちゃうよ。
はいはい、まあ出たんですけどね、
やりますって、
はい、
言いまして。
ええ
でも消費税込みなのか込みじゃないのかでも大きく違いますよねみたいな。
あ、そう思ったらね、 8% ってでかいですよ、大きな買い物する
とき
は。
うん、とかなんとか言ってたら、なんていうか結局その差額分、
はい、
あの消費税分、くらいはなんていうの、5年間保証、
そうですね、
でだいたいトントンになるくらいの値段を出してくださって、
はい、
結果、
はい、
お誕生日で
まあお誕生日だってことになっちゃいましたね、
うん
うん、
タイミングが良かったか悪かったんだか、
そうそうそう、
ちょうど、
はいはい、
よくて、
ね、
言い訳だよね、もう自分たちに対する言い訳だ。
そう、大きなエクスキューズができたから買うんだって言ってね、うんうん、
なんで買いました、
はいはいはい、
買うんだ、
買い行きますね、
うん、
これからは全6時代ですよ、レグザの全6。
そう、レグザにしようと思ったの。
そう、レグザがいいって言ってたんですね、ココシさんがね、
うん、私はやっぱり、ね、後乗り派なのよ、
はいはい、
同人誌がいっぱい出てて盛り上がってるのを見てからの東宝とか、
は
い、
あ、
盛り上がってるのを見てからの
キャプツバーとかですか。
うん、そうだね、キャプツバはね、私
銀英でまとなり派でしょ。
そう、10年くらい経ってからだよ、
うん、まあまあリアルタイムの頃ってバブちゃんですからね。
バブちゃんだからね。
ほ
んで、まああれもそうだよね、東京魔人学園っていう、
はいはい、
テレビゲームも、
あ、はあ、あの堀江由衣さんが出てたやつ、
そうそうそうそう、
今やあれですよ、うふ、まことったらって、
うん、
のまこと、
うん、
まこと大出世してるって知ってました？
知らないよ、びっくりした、もうドキドキするからやめて、なんか誠死んだよって言おうかと思った。
誠今ワカメやってますよ。
ワカメ衝撃、
そう、
堀川くんに狙われている存在であるところ
で、ワカメ、うふふじゃねえ、うふふキャラは堀エールでやってましたよ、
うんうん、
ねえ、すごいですよ。
あ、そう、
はい、
なんかさ、みんなすごいサザエさん見てるのね。
見てますね。
なんか最近はこう香織ちゃんじゃなくて、
はい、
早川さんの方が推しキャラらしいよ。
リアル、
なんか早川さんが、
はいはいはい、
なんていうの、こう一押しキャラになってて、
だからそうなんですよ、今回サイコパス回だったなとか言われた時にね、
うんうん、
そんな毎回じゃないですけど、そのサザエさんを録画してまで見ようとは思わないですけれど、
うん、
サイコパスなんだったら見てみようかとかって思うでしょ。
それがさ、早川さんと年頃になったかもしれないっていう、大人のカツオになったかもしれないって話なんだけど、
あ、カツオ大人の階段を登るっていう見出しだけは見ましたよ。
見たの、私ちゃんとわざわざクリックして見たのよ、早川さんと、
はいはい、
早川さんがあのそうめんのピンクのそうめんを、
はい、
見たことがない、食べたこともない、
はあ、
って言ったら、
はいはいは
い、じゃあ僕ん家においでよって、
ほうほうほう、
早川さんオンリーを呼んだつもりだったんだけど、
はい、
みんなが遊びに来ちゃう、
はあはあ、
でチュルチュルとまあ食べたわけなんですけれども、まあ、その時早川さんが食べれたかどうか分かんないんですけれども、
はいはい、
翌日だか翌々日だか、そのそうめんピンクのそうめんの入った、そうめんを持って早川さん家に別に行くの、二人っきりになるために、
カツオが、はあはあ、
早川さん家に行くんですよ、そしたらピンポンしたら早川さんが、今ママがいないから入って、
おやおやおやおや、
ご飯まだなんでしょカツオくん、一緒に食べましょう、
おやおやおやおや、
ピンクのそうめんって素敵よねって、なんだかドラマが生まれるじゃない、
ほうほうほう、
言いながら、
赤い糸みたいな感じですかね、
とかなんかこうさ欲しかったりとか、
はいはいはいはい、
例えばこうこうやって二人で食べているのも、
はあ、
そうめん、ピンクのそうめんが結んだ出会いよねくらいの感じで、
はあ、まあね、サザエさんは確かに他の国民的、
うん、
アニメに比べて女性キャラが多いんですよね、
うん、ああそうかもね、
いや普通にクラスメートっていう立ち位置の人たちがいっぱいいますからね、うんうん、あとは脚本家の宗崎さんずんですよ、
うん、っていう、そうだねみたいな、
は
ぁ、ハニカム活動みたいな、
はぁ、
終わりでこれはって母のいない部屋に連れ込む早川さん
あそう
みたいな話を聞いて、結局そうなのよ、後乗りなの。
そうそう、気になりますもん。
なんかツイッターで、
はい、
こう評判になったから、まとめられて、
そう、
それを見て、あーもう見れへん、
土井善晴見たかったってなるでしょ。
そう
ねえ、
ね、なるでしょ。見逃しちゃった。
見逃しちゃいますよ、
だって見てらんないもの。
そうですよ、
サザエさんとか見てらんない。
あまたいる視聴者の皆さんの目を通して、
うん
ね、情報というフィルターをかけていただくわけですから、
うん、
そんなの一人で見ていられるわけがないのですよ。
ないのですよと思ってたわけですよ、ね、
はい、
そしたらば、レグザ、
はい、
全録、
全録できますね。
え、これ私向きじゃない後乗りするじゃん、
はいはいはい、
あ見たかったって思った時に、あ、 あの人出てたの？
まあ、正直見たかったシーンだけ見れますしね。
そう、
うん、
ずるいよ。
ずるいですよ。
答えを見ようとする、私の性格にぴったり、ね、
でほっとけば消えますし、
うん、
残したければ残すってするだけですから、
うんうん、
便利。
私本読むときも後ろから読んじゃう。
私内側からだけは読まないようにしてます。
なんかね、パーッと読んで、
はい、
ハイライトシーンをつまみ読みすることができるのよ。
うん、そらそうでしょうけれど、
まあ、パーッと見てパンパンパンパンって読んで、オチまで読んでから最初からなの、だから追放になってるものは大体私そのストーリー知ってるからね。
そう、
ちゃんと丁寧に頭から尻尾まで読んでないけど、私の置いてある追放は大体もう大体読んでる。
そんな、そうですか、
っていう汚い食べ方をする人間だから、
はいはいはい、
あのレグザはぴったりなんです。
なるほど、
欲しかった。そうなの、私機能優先で物を選ぶの、
はいはい、
完全防水防塵の携帯が欲しい、
はいはいはい、
最高の機能を持ったカメラ付きのだ、
はあ、そういう選び方してますね
っていう選び方。
なんかだいたい携帯電話屋さんでね、
うん、
一番高いの持ってこいぐらいの感じのね、買い方しますよ、うん、
まずね、防水防塵になることが一番重要。
まあお風呂入りますからね。
防水防塵カメラ機能、
はいはい、
をトップレベルで求めると、
はあ、
結果トップレベルの
それはまあそうです
わね、出てくるわけです。
なるほどなるほど。
でテレビ見てて、なんか車欲しいなと思ってたかどうか分かんないけど、
はい、
もし次車買うならこういう機能だなと思ったのが、
はい、
アイサイトだったの。
なるほど。
そしたらスバルへ、それだからアイサイトがある車は何ですかって旦那に聞いたのね。
はいはいはい。
もうスバルっていう言葉も、
はあ、
エクシガって言葉も抜けてて、
なるほど、
アイサイトだけ、
はいはい、
残ってたわけです
よ。アイサイドがついた7人乗りの車が欲しかったんですね。
そう、
それであったってなった
んです、ね、あったこれ。
なるほど、
一択。
そういうことですわ、
うん、
なるほどね。
いろいろあると思うよ、顔だけが好きとか、
はいはい、ハイブリッドのやつが次は欲しい
とかね、
うん、とかね、いろいろあるでしょ
う、ね、あれ屋根の色が変わったやつが欲しいとか。
ああそういうのもあるでしょうね。
変わるやつが欲しいとかね、うん、あると思います
けど。ざっくりアウディが欲しいって人もいるでしょうね。
あるある、そういうメーカー推しもね。
そうそうそう。
なんかこうベンツのエンブレムがついたやつが欲しい。
ベンツが欲しいとかね、
うん、
結構輸入車になってくるとこう大きな国になってきますよね。
メーカー買いになって
くる、ね、そうそうそうそう、うん、
アメ車のジープみたいな形のやつとか
アメ車にしよっかなっていう人いますよねこうなってくると国ですからね
国家レベル
で、ね、そうですよ、アメ車にしよっかな。あでもね、それね、フラ車かなならまだいいですよ、
うんうん、
ラテンかなっていう人いますからね。こうなってくるとフランスかな、イタリアかなみたいなこと。
インドかな、
まさかスペインみたいな
スペインはちょっとびっくりするね、
うん、セアトってありますけどね、メーカー。
ああ、一択？
セアト一択です。セアトはね、中身フォルクスワーゲンですからね。
ああ、じゃあ間違いないですね。
間違いないですね。
というわけで、
はいはい、
レグザは全録指名買いで、
はい、
レグザと見せかけて福山、はい、
あ
福山 CM みたいな。
そういえばココシさんはスーパードライしか飲みませんもんね。
あ、朝日スーパードライしか飲まない。
ビールはね
好き。でも別にそれは福山じゃないんだけれども
朝日スーパードライ、
あのさ、レグザ買った時に、レグザって絶対でっかく書いた、
はい、
今治タオルをもらったの。 それをね使ったの、早速、
はいはい、
帰ってきてすぐ下ろした
の。すぐ下ろしましたね、
すぐ下ろしちゃって手拭きに使ってたら、
はい、
旦那が肩痛いって言ってて、肩の上にそのタオルを乗せて足で踏んでる時に、
はい、
ごめん福山と思ったの、
はい、
だからレグザは私の中でやっぱりちょっと福岡じゃなかった
あのね、福岡よりもうちょっとね、本州寄りのところに、ね、福山ってありますからね、そこじゃないですかね。
福山
運送で通運でおなじみのね、福山っていう場所ありますからね。
福山だったんじゃないかな。レグザ、今治タオル、
うん、
前張りの福山。
前張りの福山。おや、おかしなことになってます。まあ、ね、今治タオルには思い出がありますからね。
は
あ、私ね、そう、研修に行くために本社に向かってたんですよ。うんはいはい、ほいで本社ってね、まあ、旧本社、
うん、
旧本社はちょっと陸の孤島みたいなところがありまして、
うん、
必ず最寄り駅からバスに乗らなきゃいけないんですけど、うん、都会のバス怖くないですか？本当に行くのかなって。
ああ、怖い。っていうか、手元のバスすら怖い。
そう、バス怖いんですよ。バス路線に違うやつ乗ったら間に合わないしと思って、うん、早めに出て、
うん、
早めに出ることは可能じゃないですか。
うんうん、
早めに出て、一駅、まあ、一人じゃないですね、その最寄り駅から歩こうと思った
ん
です、
うんうん。
確かね、表参道あたりに降りて、テクテクと南青山に向かうみたいなルートだったんですけど、うんうんうん、私のイメージですよ。南青山、
うん、
表参道、
うん、
平坦なルート、
うん、
おしゃれ、
うん、
歩きやすい。
楽しい。うん、
大変もう何この坂みたいな。死ぬ暑いじゃなくて、
ね、バス本当にいい思い出ないのよ。
はいはいはい、
バスと思い出しかなくて、こう長野駅から実家の方へ帰ろうと思ったの、今井駅の方へ、
はい、川中島の方面ですよね。
でなんか見慣れた地名が書いてあったから、
はいはい、
これは行くって思って乗ったんだよ、
うん、はいはい、
なんで列車じゃないんだって話だけど、バスに乗ったんだよ、
はいはい、
そしたらベイシアのあたりで、
はい、
古戦場の方へ
道
へ入っていって、
はいはいはい、これもう本当ドローカルな話ですね。
うん、ほいでピンポンって押してもう降りますって言って、
あ、いや逆にあんなところで降りてもどうしてもないじゃないですか。
降りて歩いたんだよ。
いや
っていう思い出があるから、
家までですか？
うん、本当は途中でバスに乗りたかったんだけど、バスは来なかった。
そうなんです。あれ、一番広い道ね、
うん、
はバス道じゃないですかね。あれの一本、うん、さらに奥にある細い住宅街がバス道ですからね。うん、
バスは来なかったっていう、なんか数々の失敗があるん
ですよ。いやいや、あれは正直、自転車でも遠いですよ。う
んうん、ほいで、雪の日に、
はいはい、
雪の日もバス来ないんだよね。
うん、来ないですよね。
で、バスをアホみたいに待って、
まあ、待ちますよ。
結局来なかったっていう思い出とか、
あ、まあ、
バスにはいい思い出がなくて
高速バスぐらいですか、ちゃんと目的地に着くのは。
そう、高速バスだってさ、
高速バスって、ね、
乗り口分かんなくて、バスタが出るできるまでは
もうなんていうの、新宿で私も走りましたよ。もう誰か長野行きのバスを知りませんかみたいな。いやー知らないねみたいな。こっちは徳島行きだからね。そこ私ね、絶対ここに来ると思ってたところで待ってたら、うん、目の前に徳島行きのやつが来たんですよ。
うん、やばい。
で
間に合わない。
多分ね、徳島行きのバスの出発時間も、うん、ね、長野行きのバスの出発時間も同じなんです、
うん、
つまり今長野行きのバスは
到
着して、もう荷物をね、あの脇腹に入れようかとしているところですよ。まさに今目の前の徳島行きのバスがそうしてますからね。
うん、あ、まあ、とにかく、ね、バスにいい思い出はないんだよ。
2011年ですよ。2011年、東京中の明かりが輪番停電とかで落ちてた頃です。
あ、怖い。
真っ暗なんです。新宿なのに。
うーん、今治タオルの話はどうなったの？
今治タオルはまさにその2011年の話なんですけどね、表参道から歩きましてね、
うん、
結果会社に着くまでに汗だくになってしまったんです、
うんうん、
でハンカチをね、こんなこうペラハンカチ、
うん、
あるじゃないですか、こうスーツの人が持ってるようなペラハンカチはダメだと、
うんうん、
タオルハンカチかタオルを買わなきゃって思って。
ああ、わかる。あれだ、あれでしょ、アイロンかけなきゃいけないですよ。
そうそうそうそう、ですからね、
うん、
もうそんな言ってられんと、コンビニに入ったら、
うん、
ありました、タオルハンカチ、
うん、
今治製のタオルハンカチがあったんですよ、
うん、
コンビニってやつは客単価を上げるために最高級品に置いたりするじゃないですか、
たまにね。
そう、
無印とかのやつはなかった。
なん、高いけど今私が今買わなきゃいけないのは、このなんかこう汗臭い匂いを消すシュッシュするやつと、この今治タオルだ、ね、今治タオルだ、オーバースペックだろ、もうタオルハンカチとしては、
うん、
思って買いました。 ね、未だに使える頑丈、あれから5年ほど経ちましたけれど、
うん、まだ使ってる、
まだ使える、すごいですよ今治タオル、本当にね、出した金の分は取り戻しましたよ、
本当に、うん、あんま使ってるとこ見たことないけど
使ってますよ、そんなこと言うととても洗っていないようではないですかそんなことはないですよ、はいはい、ね、何ですか
まあ今治タオルで旦那の肩を揉みましたっていう、はいはい、心地のちょっといい話かな、
そうですね、揉みましたとか踏みましたというかね、
うん、
もうね、手とかではどうしようもない
ないんだよ、うん、
この硬いあれはね、整体師さんが嫌だなっていう、
嫌だと思うよ、
なんだこれ、
だって同じ値段なんだもん、私もんでも旦那もんでも、
そうそうそうそう、ココ
体重倍違うのに、
ココチさんはあの肩凝ったっつってもまだグイって指が入るじゃないですか、わしさんはもう指入んないですからね、硬くてね、うん、
まあそんな
ことはどうでもいいんですけれどもね、うん、
レグザちゃんを指名買いして、
はいはい、
対案吉日に持ってきてねって言って、
はいはい、
言ったんです、
はいはい、
そして問題はうちの優秀テレビちゃんよ、
そう、まだまだ戦えますって言ってるんですよね、
暖色 D のを大写したうちの
あんなのはこう過去の過ちですけれども、うん、もう大丈夫です、まだ戦えます、
しっかりします、大丈夫です、
うん、実際大丈夫ですか、
大丈夫、ね、うん、大丈夫、そんな彼女の嫁入り先を探してやろうと思ってたんです、
はい、まあ、一真っ先に子供が手を挙げましたけどね、
うん、僕の部屋
ぜひ子供部屋にゲーム機とともに
バカじゃないのかと、
はいはい、
言って、その願いを叩き落とし、
はいはい、
で3000円で引き取ります、3500円か、
そうですね、リサイクル券みたいですよね、そうそう、3500円で買うわけですよ、
リサイクルするぜって言うんだけど、
はい、
なんかこうまだ使えるじゃんっていう気持ちがあるのよ、
そうそうそう、
あの冷蔵庫を、
はい、
掃除機を買いに行って間違えて買った冷蔵庫、
はいはいはい、
もう冷蔵庫も全然元気で動いてた、
そうですね、全然困りません、
全然困らなかった、そんな冷蔵庫が旅立ってた時も、とてもなんか理不尽な思いだったわけ、
はいはい、
私が新しいの買ったんだけれども、
そうですね、
だってなんかすごかったんだもん、
うん、
冷蔵庫の世界も、
そうですね、
なんかガラケー使ってたらスマホだよって言われたくらいの驚きがあった、
そう、
この冷蔵庫違うって、
なるほどね、
思ったわけよ、
はいはい、
これで買い替えちゃったわけなんだけれども、
うん、
旅立っていくときやはりとても悲しかったんです
、はいはい、
引き取られていく、
うん、どうせね解体されますよ
って思って、
はい、
と思ったら、
はい、
その冷蔵庫からテレビの旅立ちまでのインターバルの間に、
まあ、ちょっとしたまあ半年強ですか、
そう、
うん、
携帯のアプリを覚えたの、
はいはい、
いくつかのアプリを覚えて、
一
つは通販フリマ通販サイト、
はいはい、
みたいなのを覚えた、
そうですね、
そしたら
今や大人気ですよあれね、
メルカリ、
メルカリ、
そしたらそこが派生アプリみたいなのが出てきて、はいはい、それがあってってやつ、
はいはい、
大物家電とか、
はい、
あってねっていうやつなの、
あってね、大物、
そう、はい、例えばこれがいらないな、
はいはい、
例えば家具とか、
はいはい、
冷蔵庫とか、大きいやつ、
うん、
これ送料が、
そうですよ、
無理無理ってなるじゃん、
無理無理無理無理
無理無理ってないでしょ、
ああいうものはあれを収める専用の段ボールがあって、
うん、
梱包し、
あの特別なスタッフによる配送が必要でしょ、
持ち手になる硬いあのビニールテープみたいなやつでバチンってちゃんと止められて初めて、
うん、
ね、
そう、郵送に耐えるんです、
そうそうそう、それ以外ではあれですよ、引っ越し屋さん のちょっとした毛布みたいなやつでくるまなきゃもう無理ですからね、
ね、うん、そんなわけで、
はい、
そしたら送料のことがある、
はい、あります
っていう時に、あってはあってねっていう場所貸しなの、
あ、要は、譲ります掲示板みたいな、
そうそうそうそう、
お取りに来られる方どうぞみたいな、
うんうん、
はいはい、
やつでさ、
へえ、
それを覚えたんだよ、
はい、
全然動いてなかったから、
こ
う長野市の人たちがいろいろやったり取ったりとか、
まあ都会でしょうね、そういうのを使えるのはね、
そうそう、してなかったから、
ええ、
まあなんていうかこれは誰も見てない、
はいはい、
動いてない、かわいそうなやつだ、
うん、
って思ってたんだけど、
ええ、
試しに出してみます、
まあ、試し、物は試し、ゼロ円ですからね、
うん、譲りますって、
はい、
ゼロ円で譲りますって言ったら、はいって、
2分でしたね、
うん、
2分かからなかったかもしれません。
そう
出したんだって思ってたら、
うん、
あもう来たって言ってましたからね、
うん、ポンって、
はあ、すごい、すげえレスポンスでしたね。
来て、
はい、
すぐ取りに伺います。明日とかどうですか、う
ん、
ちょっと待って、ね、新しいテレビ来てからね。
そうですね、
っていう約束をして、
はいはい、
今に至るわけなんです
ね。やった、3500円儲かりましたね。
3500円儲かったことと、読み入り先が見つかった喜び。
あ、わかります。なんか大事にしてねっていう。
そうそうそうそう。
だって普通にプラズマテレビですからね、あったかい以外の機能としては、応答速度が速いですから。
そういう使い方も
普通にディスプレイとして使っていただいて全然結構ですからね。
うん、というわけで、
はい。
あ、すごい。
うん。
半年の間に。
そうですね。無駄な命が。
うん。
かられるのを防ぎましたね、
うん、だって例えばだけどもうちょっとこう頻繁に買い替える人だったら、
はいはい、
きっとなんていうのセカンドストリートみたいなとこ、
はいはい、そういう中古車ショップね、あ 中古家電ショップみたいな、
そうそう、そういうところにっていう話もあるけれども、
はいはい、
それももう引き取ってもらえないレベル。
わかりますよ、もう私が古物商だったら売れる気がしねえよこれって思います。売れ線じゃない、
そうそう、無理無理無理っていう
ね。えプラズマでしょってなります、
うん、なので引き取ってもらえないレベルだけどただで差し上げたいんです、
はいはい、
この子をつくもんにしたい。
そう、つくもがみつくまでや
大事にしてほしい、
ね、
私はレグザを育てます、
はいはい、
みたいな。
なるほどね、
あと90年、95年くらい育ててくれ、
はいはい、
って思って手放します。
そうですね、
うん、
全てがうまくいきましたね。
できることができたので、なんていうかもったいない精神は、
はい、
アプリによってかなり救われるね。
なるほど、そうです、
ね、捨てちゃうんだもの普通なら、
ね、う
ん、
もらう人もまあ良かったですね、
うん、
例えば、まあ、それこ そ, そのうちの子供じゃないですけどね、
うん、
子供部屋にテレビ欲しいって言われても、
うん、
まあちっちゃいの買ったらってそれは金は金ですからね、
うん、
そんな俺大型テレビいかがですか、
うん、
もらいます、
うん、
ってなりますよ。
サブなんか寝室に置くとかさ、豪邸に住んでるかもしれないじゃん、
そうそうそう、
その人が
ね、
うん、
寝室だからといってちっちゃいものを置くわけじゃないよと、
うん、
俺は大きいのをどこでも見たいんだとかね。
42型だけどね、うん、
42型あれば十分ですよ。
十分、寝室には十分ですよ。
だって我が家のリビングでメイン張ってたやつですから。
メインですよ。
そうですよ、
まあ、そんなわけで、
ね、
この技術革新じゃないけどアプリ人生によって
なるほど
かなりね飛躍的にね、ね、いろいろ変わったような気がします。
なるほどなるほど、素晴らしいですね、
うん、
いいお話ですよ、
うん、私が好きなねブランドの洋服とかは、
はいはい、
あれなんですよ、こう長野にいては買えない
買えないです
ものなので、
ええー、
助かる。
そうですね、
フリマアプリ助かる。
本当に物がいいですしね、
うん、というわけで。
なるほどなるほど。
もう一つ買い物したんですよ今日。
はいはい、
あのね
メイ
シルバーウィークに、
シルバーウィークにね
旦那の実家に帰る予定がありまして、
はいはい、旦那と呼ばれる人物の実家に帰ることになりましたけども、ね、
そうね、っていうところに行こうと思ってるんですけれども、
はいはい、
干したらばこう妹、旦那の妹、
はい、の娘、すなわち姪っ子。
姪っ子が今年小学校に入ってて、
はい、
でもゴールデンウィークも遊びに行かなかったし、
な
んかちょっとしたものをプレゼントするチャンスを逃してるわけです。
はいはいはい、
でもこれもね、あんまり豪華にやりすぎると、
そう
そういえば、ココチさんちの息子さんが進学したときには何もあげなかったな、
うん、
とか思われると困るので、
そうそうそう、やったり取ったりですからね、
うん、
そういうものはもう
ちょっとしたものを、
そうそうそうそう、
おめでとうって今さら、
ね、はいはい、
半年目ですけど、言っとこうと思って、
はいはい、
もうお誕生日会レベルの、
ああそうですね、
プレゼントをあげたい、
なるほど、
と思ったんです、はいはい、ほんで事務屋さんに行って、
はいはい、
かわい
い、すごいです
よ、子供向けの鉛筆と、
全国にあるのかもしれませんけれども、
うん、
少なくとも長野市で一番信頼されているであろう文具店の名前は事務基地ですからね、
うん、基地だから、
あ、事務の基地なんですね、事務ベースなんですね、
いやそしたら基地って漢字で書くでしょ、
まあ事務基地って カタカナですからね、うん、ジム基地がいいですよ本当にね、
うん、まあジムが好きなんだよ。
そうです
よ、鉛筆とか買いに行くんだよ、
はい、
かわいいなんかこうラメ入りの鉛筆とかさ
ありますね、
キラキラのさ下敷きとかさ、
はいはい、
そういうのも詰め合わせた、うん、なんかこうシールとか、
はいはい、
そういう萌え乙女萌え、
はいはい、
なんかキラキラしたあのノリとか、
はいはいはい、
そういうの、
ね、
詰め合わせたやつ作ろうって思ってさ、
はいはい、
でもやっぱりこうシリーズを揃えたいんだよ。そうだな、例えばディズニープリンセスシリーズ
とか、ああありますね、はいはい、
アリスとか、
アリス、
そういうモチーフのものを、
なんかこう雑多に入れたんじゃなくて、
そうそう、
一つのテーマを持って集めたんだよっていうね、
そうそう、同じシリーズの筆箱、
はいはい、
消しゴムとか、
そう、おそらくもうだから筆箱とか持ってるでしょうし、
そう、
いろいろもうある中で、
そうそう、
まあ、消え物的なものを探すじゃないですからね、
鉛筆とかね、ノートとかね、レターセットとかね、
はいはい、
なんかこう揃えようって思ってたの、うん、感覚が古かった、私の感覚が古かった、悪かったよ、
はあ、
なんかイメージでは、
はい、
キキララとか、キティちゃんとか、
はいはいはい、
あ、松田へターボーとか
松田へターボーですね、それはね
世代やね、ちょうど私がそのくらいの頃流行っとって
流行ってましたね、
いたたでそういうのだ、
はい、
そういうので揃えるんだ、って思って行ったんだけど、キティもね、
はいはい、なかったですね。
キキララはちょっとある、
ちょっと大人向けのね、ちょっと淡い色調のキキララ、そうそうそうそう、なんか最近話題の
ディズニープリンセスもある、
あります、
ある、
ある、
あるんだけど、揃わない、
そうなんですよ、
だから
そのものとしてはありますよ、ただセットにはできないんですよね、
そう、多種多様なキャラクターがいすぎて、
はいはい、
あふれ返っとるんじゃわ、コーナーが
分からなかったですね、
まさかそんなポシェットが、ポシェット、
ポシェットって何ですか、キャラクターですか、
ポシェットっていうのはちっちゃい、
ああちっちゃい、あの入れあの
カバンみたいな、
カバンですね、うん、ああ本来
の袋なのか、
はいはいはい、
カバンなのかみたいな、
ありますね、
そういうのとか筆箱とかで、はい、同じシリーズが揃わないとは思わなかったの、
なるほど、
でも全部違ってて、
はい、
で同じような色調のやつをピュッピュッピュッピュッって集めたら、
はい、
薄紫、薄ピンク、
はいはいはいはい、
白、みたいな
もの、淡い淡い、
そうそう、淡い可愛いやつを揃えたら、
はい、
多分同じキャラクターよ、
そうですよ、
白いふわふわのさ生き物がいるんだよ、
はいはい、
でそれを2つ持ったの私、鉛筆、
はい、
1つは今小学生人気って言われて7色鉛筆、
おお、
でもう1つは普通の 2B、
はいはい、
こういう感じでいっぱいなって思ったんだよ、そしたら超そっくりなのに耳の形が違うの片方は多分猫ちゃんみたいな耳にしてるんだよ、ふわふわなんだよ、
はいはいはい、
あのすごい淡い感じで描かれた、
はい、
しんちゃんちの犬みたいな、
はあはあはあ、
ふわふわの、
の
耳が
猫ちゃん、
猫ちゃんっていうのと、はい、片方はうさぎちゃんになって
る、うさぎちゃん、ロップイヤ
ー、そう、うさぎちゃんと猫ちゃんやな、
うん、
でももしかしたら一つのシリーズでうさぎちゃんと猫ちゃんがおるかもしれないって鉛筆くるくる回すんだけど、うさぎちゃんは命違いのうさぎちゃんしかおらへん、
なるほど、
猫ちゃんも耳の先っちょのグラデーションが違う猫ちゃんしかおらへん。
あ、そうですか。もう分かんないですね。
分かんない。だから
もうそもそも何が流行ってるのか分かんない。
で全部いっぱいいっぱい鉛筆あるんだよ。全部なんか違うんだよ。
違ってましたね。
だから同じ色調のやつを、
はい、
見ても同じシリーズでは全くないわけ。
そうです、ね。我々が言ったら文具店だからなんでしょうね。つまりサンリオショップとかじゃないってことですよ、ね。
ああ、サンリオでもきっとさ。今はさすごいいっぱいいるんじゃないの？
ですよ。
今サンリオショップってどこにあるの？
知りません。
私昔はそごうの中にあったんですけど。
あったんですか？ほうほうほう、都会ですね。
ターボとか売ってたからね。
そうそう、まあね、さ、そういう大手雑貨店、
うん、
みたいなところに行かないとないじゃないですか。
ないんだよね。
でね、女児向け。
どこ行けばいいんだ？サンリオショップ。うん。
もう店員さんに聞いたんですよね、我々ね。
そうそう、流行ってるのを教えてください。そ
したら、どうでしょうねって言いながら、リラックマですかね、グレタマですかね、みたいな。
あ
とは、まあ、ディズニーなんか、まあ、無難ですけど、みたいな。あ、 って思ったんです私、
うん、
この人も多分分かってないんだって思ったんです。
そう
この人 トレンドを把握してないけれど、まあ、大体この辺が売れ筋じゃないですかね、無難だしっていうことを伝えてきたわけですよ、う
ん、私ね嫌だかったの、それは嫌だかったの、
はあはあ、
グレタマは黄色いでしょ、
ええ、
リラックマ茶色いでしょ、
はいはい、
クマモンは黒いんだよ、
はいはい、
これ嫌、
ああそれもっと淡い
なんかそうなんかね大人欲がさ、
はいはい、
それを選ばせないの。
なるほどなるほど、
なんかもっとラメとか、
はいはい、
ファンシーな、
ええ、
ふわふわとしたピンクとか、
うん、
薄いブルーとかそういうやつって思ってて、
はいはい、
そのイメージから脱することができず
でね、
うん、
例えばその女の子、うん、7歳の女の子だったらこういうのもまあありますけどって言って、プリリズと、プリキュア、
うん、
なんかのグッズも出てきたんです。
出てきた。
でもですね、でもですよ、わかんない。
そう。
正直。
だってジュエルペットなのか。
ジュエルペット流行ってましたね。
ジュエルペットしかなかったんで、私があの斜め前のうちの子供がね、
はいはい、
誕生日を迎えたって、それを本人から言われたの、
はいはい、
本人がニコニコしながらこう踊り踊ってて、
はいはい、
今日は私誕生日なんだって言われたわけ、これから私が薬局行くって、
はい、
買い物に行くタイミングで言われて、
なるほど、
薬局で探した塗り絵がジュエルペットしかなくて、
はいはいはい、
もっとなんか私はプリキュアがあると思ってたんです
。なるほど。
ジュエルペットってここで放送してる？
してないですよ。
でしょ？
あのケーブルでやってます。
私も幼稚園の頃の記憶がまだまだと蘇ったね。
はは。
これしかなかったっつって。
ええ。
ときめきトナイトの塗り絵をお母さんが私に買ってきたんだけど、
はいええはいはい、
ときめきトナイトなんてここら辺でやってねえんだよ。
あ、そうなんですか。
やってなかった
の。ときめきトナイトなんてうちの地域で見ましたよ。もうね、もうあの歌は歌えませんけど、歌、うん、歌えますよ。
私世代違うから一応言っとくけど、私お邪魔女ドレミさん違う、むしろ初代プリキュアくらいがいたかなくらいの設定で行こうと思ってるからね。
なるほどね。
で、わかんないね、ジュエルペット推しなのか、
はい、
プリキュア推しなのか、
そう
アイカツとかそういうのもいいじゃん。大体似たようなさ、
そうそうそうそう、
アイドル衣装のさ、
そうなんですよ。このおじさんをもってしてもね、
うん、
私ガルパンおじさんですか、よくわかんないんですよ、アイカツおじさんのことが。
誰ってさ、なる時の困惑ね、ときめきとないと誰、はい、って。
ああ、そう、それをね、子供に、うん、そう、子供は思うんですよ、何これって。まあ要は自分がもっちゃ好きなものがあったとしましょう、
うん、
それに よく似たものは全部パチモンじゃないですか、
うん、
ビックリマンチョコのシールが欲しいのにガムラツイストを持ってきた。
あ、パチ
モンだね。でもガムラツイストを集めてるやつはいるんですよ、うん、
いる、
どっかにはいる、でも、うん、私の周りにはいない、
うん、
っていう時のガムラツイストの立ち位置、
うん、
みたいなもんじゃないですか。
もう正直大体同じ意味で、
そう、私もね、
プリキュアはもう
プリキュアだってね、もうその小1っていうのが難しいところで、
うん、
卒業してるかもしれないし、
うん、
まだ好きかもしれない。
そう、プリキュアはもうちょっと下で、あのアーケードゲーム系、アイカツとか、
アイカツとかプリリズとか、
そうそう、そういうのの方がちょっとお姉さん向け。
そうそうそう、だから1年生って何見てんのって思う。
何が好きなのみたいな。
だまに、
ジュエルペットなの？私全然知らないけど。
世代によってはあれですよ、そのセーラームーン、
うん、
お母さんたちがセーラームーン好きだったから、
うん、
子供たちもセーラームーン好きっていう世代もありますからね。
セーラームーン世代があって、その下に実写セーラームーンミュージカル世代がいるって知ってた？
いやいやいやい
や、北川景子とかの。
あ、北川景子はあのマーズやってたやつですね。
そうそう、世代もいるらしいよ。
中村美優とか。
アニメ知らないけどミュージカル知ってるとか、
はあ、
世代があるみたいよ。
どのドラゴンボールみたいな感じですね。
そうそうそう、
いいですね。
初代とか知らない、ちっちゃい ご飯知らないみたいな。
はいはいはい、
悟空か、
はあ、
知らない、
はいはいはいはい、
まあ、そんなことはいいんだよ。ほんで、うん、何が推しメンか分かんない、
分かんない
と思って、
揃
わない、
はい、
推しメン分かんない、
分かんない、
でいやって考えるのを放棄して
はい、はい、
好きな色合いを集めた
の。かわいらしいやつ、ね、
ピンクとブルーと薄紫みたいな、はい、
そうそうそう、猫ちゃんかワンちゃんかウサちゃんかのどれかの白い何か、
そうそうそう、白い何かが良くて、
白い動物は
白い何かがよくって、ピンクのウサギの消しゴムしかなくて、ピンクのウサギかよ背景が薄ピンクでさ、
はいはい、
白いのがいいんだけどな、いろいろ思いながら、
ね、
ピックアップ
してな
で、ね、なんかハンカチとかいろいろ詰めて、
はいはい、
なんかウフって嬉しいセットできたみたいな、
はいはいはい、
これなかなか削れない鉛筆、
ああわかる、そういうのいいですね、そう、わかりますよ、そういうふうに思ってくれると嬉しいですよね、うん、使ってほしいですけれども、
そうそうそうそう、
はあ、ありますね、そういうのね、使えない消しゴムとかね、
そうそうそう、
うん、あるんですよ、そういうのね、うん、そういうのって親戚からもらったりするじゃないですか、
そう、自分の親は買わないのよ、
そうそうそうそうそうそう、
1ダースのやつを親は買うの、
はい、トンボとか、
そう、しかも1年生だから書き方鉛筆とかいう三角のやつとか、う
ん
う
ん
う
ん、はいはい、
私それもちょっと握ったもん、実用って思って、うん、
ですが我々は親戚なんだ、
そうそう、無用の彫刻
を、たまに来る親戚なんだっていうね、うん、ならばたまに来る親戚感を大いに出していこうじゃないか、
うん、子供が喜びそうなものっていうね、
う
ん、詰め合わせを作ったんだけど、
はいはい、
ちっとも分かんないって分かったっていう、うん、
そうでしたね、
いっぱいいる、
実際私もね、
なんかすごい好きな色合いのものを集めようと思ってたら、はい、なんかこうちょっと大人っぽすぎるキャラクターがいて、
はい、
なんかなんて名前だっけ、 なんかメンタル弱そうな名前
あれですよ、ね、センチメンタルサーカスです、
あ、ね、大人向けって感じですよ、 その名前に私おじけついたもんセンチメンタルサーカスなんて、
そうですよ、
なんていうか、ねえ、
ねえ、
不思議な国のアリスも私ためらうのよ、
はい、
あのこのなんて狂気感、
あ、
穴に落ちるとかさ、
はいはい、
なんか追い詰められた感じとかさ、
なるほど、
かわいいイラストでも嫌だなっていうのがあるんで、はいはい、そんな感じ、
なるほど、
センチメンタル
センチメンタルサーカス、
サーカスとかもさ、
はい、
後ろ暗くない、
うんうん、
サーカスのイメージあるじゃん、
はいはいはい、
なんかこう売られた子供、虐げられている動物それを搾取する恐ろしい団長、そして謎のピエロ、
あの人のピエロ、
あの人の素顔は見たことのない、
ない
穴を掘ってたみたいな、
怖い怖い、
そんな感じのピエロ、
怖い、
夜楽しげな音楽が聞こえてくるよ、
ははほほほ
みたいなさ、
はいはいはい、
サーカスでしょセンチメンタルでしょ
そんなん考えてたら何も楽しめませんけれどもね
っていう、しかもその謎のキャラクターたちが描いてたのがアリスの世界で、お茶会とかしてんのよ、
はいはいはい、
もうなんか私の不安要素を煽る
数え役マンやって、
そうそうそうそう、やつみたいな
ね、
思いました、
ね、アリス、サーカス、
そうそうそう、センチメンタル
で上がり役マンやーみたいな、数え役マンやーってですね、
そうそうそう、
数え役マンでしたね、
うん
うん、
こういうのがいいと思ったの、私が下げたの、はい、本当は、
はい、
かわいいワンちゃんみたいな
ワンちゃんの、ね、
のやつのクリアファイルも握ってたんだけど、これお前が好きなだけだろうって絶対言われると思って
はい、はい、
フレルデで戻しました
よ、そうだからね、私ももっと詳しく語ったらよかったのにと思ったんですけどね、
思った、
でもアイカツも分かんない、詳しい人みんないるけれども、アイカツがねどれぐらい流行ってるか分かんないし、絵柄的には私プリパラとかプリビズね、どうしたんですか
旦那さん、これか、私そのさ、なんだっけ、なんとかサーカス、
センチメンタルサーカス、
センチメンタルね、なんでセクシーだと思ったんだろう、
センチメンタルサーカス
センチメンタルサーカス、どうなんだろうこれって言ってたときに、後ろから都会で流行ってるって言ったらいいって言われた衝撃ね、
うん、何これみたいなね、顔されたら、
うん、知らないしって、
都会で流行ってるよって言えば、
うん、
ああそうなんだ、
万事解決、
そうそう、都会で流行ってるってきっと言いますよ、学校で、
うん、
これは都会で流行ってるんだよって、
すごいなんか誉れ的な感じになる、
うん、とか、そしたらみんな欲しい、でも田舎には売ってない、うん、やっぱり都会で流行ってるんだってなる、
そうそう、なんかそのセンチメートルサーカスめっちゃシリーズあったもん、
めっちゃ売ってましたね、
めっちゃ売って
た、ジム基地でしか売ってない可能性がありますけどね、
もしかしたらジム基地オリジナルかもしれないこんなに揃ってるってことは、
そうそうそう、
皆様のお墨付き的な何かかもしれない、
うん、そうそうそう、デイツオリジナルとかね、そういうやつの可能性もありますけども、まあね、いろいろあるんです、女児向けアニメはプリキュアだけじゃない、
うん、
ね、 プリキュアでも見るかなって思っ、まあ、ジョジがね遊びに来た時に、うん、つまりうちの男児たちがまだ小学校1年とかの頃にね、うんうん、お友達のジョジとか遊びに来ました
よ。私が困惑しながらジュエルペットのあれを買ったうちとかでしょ。
そうそうそうそう。
遊びに来た
時にね、うん、あのプリキュアじゃないんだと今流行ってるの
は、うんうん、
ジュエルペットなんだって言っててですね、
うん、
はあジュエルペットって思ったんです。ジュエルペットってあのキチガイアニメだろって。
あとねほっぺちゃん
知らないですよ。何ですかそれは。
ほっぺちゃんっていうスライムみたいなキャラがおんね。
はあ。
ご当地ほっぺちゃんとかいて。
へえ。いやほっぺちゃんなんてね、トーン次第ですよ。ほっぺちゃんって、
うん、
わーってなるじゃないですか、
うん。
ほっぺちゃんの話したろうか。ほっぺちゃんはいろんな地方におんねんと。
そうだね。いろんな色もおんねん。
ほっぺちゃんについて詳しく。みたいな話トーンだとね、
うん、
ほっぺちゃんってなると怖い感じがしますけど、私もなんだろうってなります。
ほっぺちゃんっていう細かいなんかビーズみたいな雑貨みたいなのがおんねん。スライムみたいなやつ。
はあ。マイクロビーズが入ってるんでしょうね。
わかんない。ほっぺちゃん、ほっぺちゃんもそのジョジから聞いた。爆発的ヒット。
へえ。
ジョジのママしか知らない。
はあ。でね、ジュエルペットは、
うん、
ジュエルペットといったらもう すごいもう面白い、
うん、
過去サンシャインね。
サンシャイン、
ジュエルペットサンシャインはめっちゃ面白い。
DVD 買ってもいいよね。ブルーレイディスクで、ね、
そう。でもね、あのね、あの劇中で使われてたあの面白い音楽たちはもう出てこないんですよ、 DVD では。
あ、そう。
権利の関係でね、
うんうん、
ね、出てこないんですけれどね。そんなジュエルペットが流行ってるかもしれないし、
うん、
アイカツもやってるかもしれないし、
うん、
まあそんな中ね、
もしかしたらラブライブってこともあんね。
はあ。
なんか小5の女の子がラブライブ好きって、
そりゃもうでもあり得りますよ。あれ
お父ちゃんたちだけじゃないんやと思って、
ね、あれなんです。そうそうそう、ラブライブはラブライブラブライバーおじさんだけじゃないですからね、
うん、
もうあれは一つのアイドルとしても確立しているんだっていうね。
そう、なんか AKB になりたいみたいな感覚で、
そう
ラブライブ、
そうアクアになりたいみたいなね、
うん、歌って踊れる声優になりたいっていう。
そうですよ。
って。
いやいや、
もう私な、声優は声の役者であって、
はいはいはい、
歌って踊れるとか。
そう、みんなね、あれですよ、こんなことになるとはって言ってる人たちいましたよ、
うん、
それこそそれこそもう今25いくかいかないかぐらいっつったら、もう十分声優さんも歌って踊る世代、
うんうん、
での
う、
ね、まあ、まさにドンピシャの世代。
堀江由衣とかが
歌って踊ったのを知ってる世代でしょ、
うん、
ですけど、そんなことになるとは思わなかったよねって言っているさくらあやねさんがいましたけど、
うん、
あの商売ロックっていうサンリオのアニメがあるんです。いろいろあります。
商売ロック、
あのね、
商売ロック、
アイカツとかもある、うん、プリパラとかプリリズっていうタカラトミーもある、
うん、
そんな中サンリオが手をこまねえてね、うちもやりたい、
ああ
サンリオだって、
うん、
ゲームやりたいし、
うん、
そういう
女の子がこういうのが
女の子がわーっとかなったり、
うん、
ね、大きいお友達もうおーってなってくれるような、
うん、
何かすごいコンテンツはないのかっつって、
うん、それでアルツマグナをサンリオランドに呼んだのかな。
あり得ると思いますよ、アルツマグナを
サンリオでって思ったよね、うん、
ああ、それはね重要ありますよ。商売ロックって、
商売ロック、
商売ロックっていうね。
商売ロックって何、商売するロックなの。
商 SHOW
商売、ああ、おおお
ロック、
はあ、
ロックで見せるみたいな。
商売ロックに、私も本当に商売ロックってもう
SB
汚れてしまって
SB69 って略されるやつ、
ね、買うパーキングみたいなもんやな。
そうです、買うんですよパーキングをねっていう、
買うのパーキングやねんなっていう感じで、商売ロックっていう ね、
そういうサンリオが満を持して投入した。
ああ何
ゲーム、
だってサンリオってキャラじゃん。
キャラですよ。
キャラクターのノートとか作るんでしょ、
ターボーとかケロケロケロッピとか、うん、そういうのが、まあ、サンリオのあれであって、
う
人間のキャラクターっつってもみんななんかもう二等身ぐらいですよ。
そう、キッキーとララよ。
ね、ちょっと
キッキーとララとターボよ。
になったらちょっと浮きますよ、サンリオの中では。
足投げって言われるね。
ねえ、なりますけれどもね、うん、商売ロック仕掛けてきました。もうターゲットを大きく広げてもいいんじゃないかって。
ってことは、
はい、
こう可愛いキャラクターが並んでる中に、はい、
ええ、
急に発動心の
そういうのおるんかいって話ですよね。
アイドルがおるんかい、
うん、まあ、さっきのね、ちょこっとだけ話を戻しますとね、うん、こんなことになるとは思わなかったって話でね。
誰が、
うん、さくらあやねさんが商売ロックのライブを、商売ロックっていうのはロックをテーマにしてますから、バンド活動なんですね、
うん、なんでサンリオが歌うの、
うん、
キャラじゃない。
もう商売ロックの話しましょうかね。
分かった、
はい、何ですか。
そっか、もう進出したんだ。
そう、そうなんです。
ゲーム屋さんになったんだ。
ゲーム屋さんとコラボしましてね、
うん、
開発をゲーム屋さんにやってもらって、こういうのでいたいということでね、
うん、
商売ロックっていうコンテンツを手掛けてきたわけですけれども、うん、あのもう大きいお友達専用みたいなね、
うん、
まあ、名のある、
うん、
あのシントンプーストを上げて、こいつはすげえ応援したくなるっていうことでおなじみの上坂すみれさんも出てますからね。
商売ロックに、
商売ロック出てますよ。メインどころ張ってますよ。
は
あ、ねえ、あの上級国民である上坂すみれ様が出てますからね。
お、はい、
はい、はいはい、
今心の中で、あのゲームセンターへ行きました、
はい、
2種類あります、
はい、
ジョージたちがペンポンペンポンって押す、
はいはい、
カードが出てくる、
ああありますよね、
虫キングとかの横にあるやつ、
はいはい、
と、
はい、
大人がバタバタバタバタバタバタバタバタバタって、
あ
すごいこう上から降ってくるやつをやるリズムゲー、
はいはいはい、
音ゲーか、
うん、でも最初分からなかったんですよこれ、
うん、
商売ロックについては、
うん、
どうもね、アプリゲー、音ゲーアプリ、
携帯で遊べる、
そう、音ゲーアプリでしてね、
うん、へ、
140曲以上遊べるよ、あるよねって、
うん、
デレステとか、
はあ、
アイマスのやつとか、
うん、
あるよねって、
うん、
そして個性豊かなキャラクターの豊富なブロマイド、なんと、
ブロマイド、
ね、ブロマイドはなんと600種類以上、確かに、
どうやって出てくるの、集めんのか、
ガチャでしょ、ガチャ UR と書いてありますよ、ここに UR、UR、UR、UR つって、
UR って何、 SR?
ウルトラレアですよ、
ウルトラレア、
スーパーレアの上ですよ。ね、でこれ集めるっていうこともできますし、これはあのデレステでも出てくるあのルーム機能ですよね、あのちっちゃい二等身のキャラクターたちのお部屋を作れますよ、
うん、
ミディシティの住人になりましょう、あセルフィーだ、セルフィーじゃんこれって、
あ洋服着替えたりとか、
そうセルフィー機能もありますし、
うん、
で何ですかこれは、なんか、あ自由に楽曲や難易度を選択可能、好きなバンドでプレイをし尽くそうとか、やり込み要素もあるっていう、まあまあまあ今までの成功を横目で見てたサンリオがですね、
全部
やっちまうぞって
今、
ええ、
画面
やっちまうぞって、
うん、見ましたが、
はい、
2ついる、
そう、
女の子チームと男の子イケメンチームがいる、
そこなんですよ。私が商売ロックについて知ってたのはこっちだったんです。
女の子チーム、
上坂すみれ、ね、沼倉まなみ、さくらあやねっていうね、絶対売れるじゃん、
声優さん、
そう、絶対売れるじゃんっていうチーム、
うん、
これがプラズマジカっていう、
うんうん、
かわいいガールズバンドです、
うんうん、
この子たちを中心として、ね、展開するやつや、これで萌え豚もサンリオの虜やって思ってたらですね、
うん、
これですよ、これ。
なんか
超ビジュアル系。
絵師が違う。
絵師が違う。絶対違う。絵師が違うし、話が違うっていう。
ストーリーもなんか。
まあまあまあまあ、アイマスに登場したサイド M よりは、
うん、
なんかもう、決まってますわ、もうこれ。
ガチ感がある。
つまりですね、
課金させようとしてる、このキャラクターに。
つまりサンリオは何を思ったか、大きな男女を取り込もうとしてるんです。
全員来い。
これがね、
サンリオの
可愛らしいプラズマジカと、シンガンクリムゾンズっていうビジュアル系バンドも入れて、こんなんしたらもう、
クリムゾンとか言ってるし。
こんなんしたら消化不良を起こしてファンたちがもう混乱するだろうって思うんですけれど、
うん、
見事にね、ここの2人は、あ、この2つのバンドは同じ事務所ですからね。
あ、事務所が一緒。
そう、同じ事務所、同じ事務所、まあ、こことここしか押すバンドがいないので、こことここを押していきますよっていう、
はあ、
あれですけれども、
他にもいっぱいバンドが出てくるの？
いっぱい出てきます。本当140曲以上ありますからね。さすがにこの弱小音楽事務所であるところの、この2つだけで140曲も歌ったりしないでしょうから。
なるほど。
ですから、
サンリオすげえな。じゃあ つまりいろんな音楽会社と提携してる、
はい、いろんな音楽会社と提携しているかは分かりませんけれども、
なんか分かんないんだよ、音楽今分かんなくて、
はい、
あ、
でもそのクリエイター陣はいっぱいいますよっていうのは、っていうのはですよ、うん、まあ、トライクロニカっていう、
もう全然分かんない、うん、
アイドル系の男の子バンドもいますけれど、だからですから中に臭いビジュアル系もあり、
うん、
ね、アイドルっぽい、男性アイドルっぽい曲やるチームもあれば、
うん
うん、なんでしょう、ああいうの、なんていうんですか、ロキオン系みたいなのもありますし、
うん、
ね、エレクトロニカな感じもありますし、一方ガールズポップもあれば、
それどうするの？
今売れ線のね、あれありますよ、ニコニコ動画とかで、もう絶対もうこういうのボカロで作るじゃんっていう、あの和風ロックね、和風ロック、
和楽器バンド、
和楽器バンド的なやつね、つれずれ、つれずれなる操り無限案っていうバンドもありますしね、いっぱいあるんですよ、トビズビッツとかいろいろあるんです。でもう先ほどトビズビッツって言いましたけど、もう足りないんでね、クリエイティブなところが、
はいはい、
既存のバンドをアリス・ジューバンとかご存知です？
アイドル、ああ、アイドル、わかります。
アリス・ジューバンももうバンド化されてるんです、この商売ロックの中でバンド化されて、そこの楽曲を、まあ、
提供、
うん、要は、まあ、なんていうんです、こういうのっていうのはもうコラボレーションですよね、うんうん、コラボバンドっていうのがいっぱいあってですね、もういろんなバンドがもう商売ロックの世界の中に融合されていて、それらがみんな、そう、一つだけ言わせるって言いましたけれど、産業ですからね。ここにこのゲーム画面見ていただくと分かるように、二頭身のね、可愛らしい動物のキャラクターになるんです、みんな。
動物？
そう、動物。
耳が生えてるなとは思ってた、うん、その八頭身キャラ
クター、ね、八頭身キャラクターもね、これハリネズミ、うん、ライオンとか、
みんな耳だよ、ただのみんな耳つけるだけだ。
で、そういうね、可愛らしいキャラクターの方っていうのを、まあ、作ってるわけですよ、
うん、
その結果何が起こったか、第31回サンリオキャラクター大賞、
サンリオキャラクター大賞、
当然サンリオのキャラクターであればみんな投票ができるわけですから、そんな
キリミちゃん、
商売、そう、キリミちゃんを、キリミちゃんを生み出したサンリオですよ。
キリミちゃんっていう名前だっけ、シャケちゃん、
キリミちゃん、鮭のキャラクターでしょ、
うん、
キリミちゃん、
あれも衝撃だった、
キリミちゃんですらね、キリミちゃんとかもこう、だこう大きな母の愛みたいな、こうね、抱き止める産業ですから、商売ロックだって当然投票可能なわけですよ、
はあ、
でその結果1位ポムポムプリン、
うん、
2位シナモン、
ケツの穴の見えるキャラクター、
2位シナモンロール、わかる、うん、3位マイメロディ、わかる、
わかんない、
4位グデタマ、あるでしょうね、流行ってます、うん、5位ハローキティ、わかる、
うん、
6位リトルツインスターズ、
あ、これもうキキララじゃないの、リトルツインスターって名前なの、
リトルツインスターズ、7位ヨシキティ、ん、
すごく色っぽいヨシキみたいな感じのキティが、
キティがいますね、
困惑。
8位ですよ、
はあ、
シンガンクリムゾンズ、
シンガンクリムゾンズ、
商売ロック、きた、
商売ロックのキャラクターのうちの一人ってこと？
そうですよ、主人公チームが所属しているバンドの男、
イケメン、
そう、中ね、ビジュアルっぽい方の、
チューって言ってた、
中二病っぽいやつがね、シンガクリムゾン8位ですよ、トップ10ですよ、
なんて
9位はキリミちゃんですからね、あのキリミちゃんを抑えてのシンガンクリムゾンズ、10位クロミちゃん、キリミちゃん、クロミちゃん、
シンガンクリムゾン、かっこいい、すごく、ゲーム画面で見たときは、
はい、
なんか鼻のプニッとした感じの格好、
新学クリームゾーンですか。
そう、どうでもいい、
あー 3D キャラクター、ね、
3D キャラだったのに、新学クリームゾーンズのイラスト、
イラスト
になったらかっこよくなってる、
かっこいいね。11位ポチャッコ、
知らない
よ、わかんない、古そうポチャッコファンに失礼。12位プラズマジカ、ほら15位トライクロニカ、
はあ、
21位つれづれなる操り無限案、
はあ、
すごい、どんどん、あ、さっき私たちがなんやこいつら、このなんやこいつらって言ったの、うん、パティ&ジミーですって、
ジミ
ー、ディアダニース、
私のね、私何これ、もう何なのこれ、
いちごマンキティではなかった、
キティの派生多すぎるだろ本当に、
ウサハナね、言いますね、これね、
私ね、これこれもうちょっと上、
どれですか、どれですか、
もっと上もっと上
もっと上もっと上、
ジュエルペット、
ジュエルペット、
ジュエルペットもサンリオだったの？
そっか、あれだ、クロミちゃん枠だ、クロミちゃん枠はむちゃくちゃやったんです、
なんか分からんけど、
クロミちゃんのアニメってもうマジキチって言われてまして、その枠をジュエルペットがマジキチって言われてたんですけど、今は多分商売ロックなんですかね。
私ね、これポムポムプリンみたいな感じの
ポンポンリボンですよポムポムプリンさんは第1位ですからね、一緒にしないでいただきたいですよね、
ソーリ
ー、14位ですよあなた、
ポンポンリボンちゃん、
そんなのあなた何位って言われますよ、ポンポンプリンに、あ、すいません私、あの、すいません、ま、名前が似ててすいません、14位のポンポンリボンですってあ、そうって
ポンポンリボンとポムポムプリンだよ、
上がってきなよって言われますよ、ポンポンリボンさんはポムポムプリンさんに言われますよ、
は
あ、後ろにはトライクロニカに迫られてますからね、
ポンポンリボンさんみたいな感じの色合いで揃えたかった、
ああポンポンリボンさんね、うん、ポンポンリボンこういうこういうの、そうですよ、あのこういう線、こういう線、
うん、
ジュエルペットみたいなシャープな線じゃないやつ、
うん、そう、
ウィッシュミーメルみたいなやつ、
いやこれは違う
マイスイートピアノ、ピアノ、これは羊かな
ピアノじゃない
ね、あ、クリティクリスタ、クリクリクリティクリスタ、これも22位ですね、
はあ、
スレズレなるアイスリ無限案のすぐ後ろにクリクリが迫っている、これね、ちなみにあの楽曲があるバンドは、
うん、
このランキングにすべて、
うん、
入賞を果たしていると、
はあ、
いうことで、
オリソン持ってるやつってこと、
そうですそうです、オリソン持ってるのはみんな入ってきたんです、
ダチョウの助とかもすごいセンス、
ダチョウの助すごいですね、
これいつのサンリオよ、
いつのサンリオよって言いたいのは、私これですかね、ミミックマイクですかね、
ミミックマイクの方がまだ洗練されてるよ、
そうですか、
いろいろ混在、混在、
あの牛っていう名前ですが、いますよ、
さ、お酒立ちの日常とかもいい、
お酒立ちの日常、わー、
立ちじゃなかった、
戦国プリズンですって、もうこれほとんどあれですよね、カプコンのあれですよね、いますよね、
私最近
アイルーか、アイルーっぽい、
アイルー、あ、私今ねあれやってんだよ、NHK でさ、
はい、
歴史猫物、
あ、やってますね、
それっぽい、
あー、はあはあはあはあ、それっぽいですね、
うん、
はあ、というような感じでございましてね、
はあ、ルルル学園がいる、
ルルル学園って、
私が
当時っぽい絵柄ですね、
私が使えなかったノートなの、
は
あ、なんかね、ルルル学園っていうシリーズがあって、それこそ本当総合で、
はいはいはいはい、
ノートがあったんだけど、ノートの上と下が漫画になってるの、
はいはいはい、
このルルル学園のメンバーが遠足に行ったりとかするんだけど、セリフが書いてあって、
はいはい、
なんか4コマ的なオチを毎回つけてきてて、面白い読み物としてのノートだった
の私あれですよ、あの学校で使うズボン、このザ・ラナバウツでしたよ、
サンリオとともに大きくなってんのね、 うちら
ですから、
うん、
これからは、
うん、
つれづれなる操り無限案とともに
大きくなる人もいるって。だってさ、もうおかしいんだってば。
シンガンクリムゾン最高って。
シンガンクリムゾンが最高なのは私も理解した、
はい、
ちょっとやるよこれ、ゲームアプリ
すごいですよ。もうね、そのだから増えてくるならば、
うん、
実際のね、バンドをサンリオキャラクターにして、
うん、
ってことはですよ、
耳つけて小さくしたらいいんでしょ。
まあまあそうですけどね、
大体トラっぽく。
だから大きな男のお友達も大きな婦女子も、
うん、
みんな抱きかかえた上にバンギャルまでもう取り込んじゃうっていうことですよ。
バンギャルまで取り込んで、さらに女児たちも
取り込むんですよ。女児たちも取り込むんですよ。
取り込もうとしている、
そうっていう、このサンリオという巨大資本ならではの、
うん、
何流行ってるもの全部入れちゃおうよって。
全部入れた、
全部入れたら普通破綻するんです、
うん、
ですがこのまとまりの良さはなんだよっていうぐらいね。しかもあれじゃ、プリリプリ
恐ろしい感じやで、ま
あ、この、あれですよ、あのね、プラズマジカ、
うん、
プラズマジカが取るんではなくて、
うん、
シンガンクリムゾンの方が上に行ってるっていうね。すごいですよ、これサンリオにしかできねえ、この
なんだっけ、商売がうまくいく
商売ロックね、商売ロック、
商売だよ。
そう、テーマはね、音楽は商売じゃないって。
は
言ってましたよ社長がね、音楽は商売じゃないって、お金じゃないんだっつって、悪徳プロモーターと戦うんですよ彼らは。金の力ですげえボーカリストとかを集めて、すごいあのバンド作るぜって言って、そのためにはすごいプレイヤー、すごいボーカリストが必要だって。まずはね、まずはまあ本当に俺たちのが手をかけて、ガンガン今来させて、覚醒させて、俺たちの仲間に引き込もうぜっていう、ぶつけられてるその悪徳、まあ悪徳なのかな、まあ敵側ですよね、
うん、
敵側のその事務所、巨大事務所がぶつけてきたのがこのクリティ・クリスタっていうね、超かわいい、超かわいい女子中学生バンドね。これがさっきあのココチさんがにちょこっと見せた時に、あのへプラズマジカかパン
って、
これクリクリですよ。クリクリはクリクリで人気ですからね。
かわいかった、
かわいい
女の子、
みんなかわいいね。
やっべ。
でクリティ・クリスタとかツレゼンなるカラクリ無限案とか、こうワロック好きな、ねえ、
かわいかったの。ちゃんとセンターがすごくセンターで、
そうで、トライクロニカ好きって人もいるでしょう、こういうのね。
それが分かんない、私まだ。
プラズマジカかわいいっていう人たちもいるでしょう。でシンガンクリームゾンかっこいいっていう人たちもみんな抱き止める
っていう。しかしその上位にいるのはヨシキティ、
ヨシキティヨシキティも出てくるかもしれない、もう本当に、ね、
歌うかもね、
ヨシキティ。
歌わないか、弾くかも
ね、ヨシキティ。多分ね、
うん、
アプリに楽曲やったら、うん、歌う前の前奏で終わるでしょ、
うん、チャチャンチャンって
チャンチャンチャンってみたいなのずっとこう、あのピアノパネルっていうなんかアプリあるじゃないですか、はあ、あれみたいにやってるうちに終わって、あっ今ちょっとボーカルが入ったところで終わったみたいなことになっちゃいますからね、
うん、なるほど。
そう、2分ぐらいずっと前奏みたいな、あ、まだ前奏ですってなりますけれどもね。そうなんです、ポムポムプリン、シナモンロール、マイメロディっていう、このもうガチ勢のすぐ下にはシンガンクリムゾンズが迫っているのだっていう。
キリミちゃんの、
キリミちゃんだって鮮烈なデビューを果たしたこのキリミちゃんを抑えての
シンガン
クリムゾンズ、商売ロック、これはサンリオというね、キャラクタービジネスなら任せろっていう会社が いよいよ
怖いね、
いよいよ本腰を上げてですね、プリリーズと、ね、プリリーズアイカスぶち殺すぞっていう、
全部取ってる、
殺気が。
いやでも私は乗るならこれ。
そうでしょうね、
私心眼に行くわ、押し目、
心眼押していきますか、
心眼押していく、
ゆえにってなります、
うん、
心眼クリムゾンズ超キャラになってますからね、この
かっこいいもん、
この4人ね、ずっとね、
これなんでこの一番髪の毛長いやつ以外は私押せるもん。
こいつね、こいつね、すごくメンタル弱くてね、ちょっと応援したくなりますし、
あ、本当に。
この褐色キャラはね、唯一の社会人ですからね。あのすごく社会的な常識があっていいですしね。
やったら、
トライクロニカのボーカルともともと同じバンドメンバーですしね。いろいろあるんです、ちゃんと。
てんこ盛り、てんこ盛り。
このハリネズミの子ね、このハイド的な。
うんうん。やんちゃ。
ハリネズミの子はファンのことを家畜って呼ぶとかね。
ドイツキャラ。
なん？サンリオのキャラクターがファンのことを家畜って呼ぶっていう、こう、結構とんがってますよ。
とんがってる。
まあ、こいつハリネズミですけどね。
とんがってる。
そう。で、実家は酪農、
酪農？
酪農家なんです。これ、実家は酪農家だから、家畜って呼ぶっていう設定にしてあるんです。
かわいいんだ。
一応ね。
商売道具だし。
そうですね。でね、ずっと牛乳を飲んできたんですけれども、残念ながらハリネズミだからこれ以上大きくならないんです。
あ、小さめのサイズでまとまってる
の
ね。
この長身キャラだしね、190あるこの長身キャラにすごいすごいバカにされているっていうこの。
ちっせって。
ちっせって。小さな動物だから、きっと気づかないんだってこいつに言われてるんですよ。あ、そうだ。なんかね、すげえ音楽モンスターみたいなのがいるんです、うんうん、すげえ音楽モンスターは超人気バンドから順番に食らっていくんですよ。
食らっていく。
そう、トライクロニカもすごい狙われてる、
うん、
なんかすごい音楽化け物みたいなのがうわーって出てきて怪獣が、
うん、
それ音楽の力で跳ね返さなきゃいけないんですけど、
うん、襲いかかってくる。
襲いかかってくる。で、数々の人気バンドたちが行方不明になったりしてるわけです、
うん、
食われて、
うん、何なのそれ。アニメもやってるの。
アニメやってますよ。で、食われちゃうってなった時にね、
音ゲーだけでなく
アニメもやってる。俺たちも食われるなーって、心眼クリムゾンズボーカル、
うん、
次は俺たちが食われるって言ったら、
うん、
矮小なる動物は多分食われないって。
ちっちゃいから、
ちっちゃいから気づかれないって、うるせえみたいなことを言われている。そんな心眼クリムゾンズ
全然関係ないけど、全然関係ないけど、
はい、
犬がね、すっごいハムスターをペロペロペロペロ可愛がってる動画を見たんだけど、
はいはい、
そのハムスター超でけえのって
ハムスターかなってなる。
ハムスターなんか、4キロくらいあるよ、あれは。
4キロ
でかかった、あれなら気づいてもらえるよ。
そうですね、
うん、
ちょっとつれつれに、ね、なるからくりを感じますね、
うん。まあ、サンリオモンスターってことね。
サンリオモンスターです
よ。ついに来たね。
ちなみにつれづれなるからくり無限庵はゲーム画面ではずっとあの傘かぶってますからね。
かわいい。
コムソウみたいな傘とか、すげ傘と、そしてなんと、
うん、
だるまからは人が出てきません。
だるまなの？だるまからちょっとお姉さんみたいな幼女が出てくる？
そう、幼女みたいなお姉さんが出てくるじゃないですか。
出てくる。
あれはアニメだから出てくるんであって。
幼女なのよ。幼女ですよ。幼女ですよ。幼女遊女が入ってただるまのままなのね。
そうですよ。あん中入ってるんだろうなーって想像するもの。
想像する。
まあ、だるま
コムソウの中に可愛い子ちゃん入ってるんだろうな
ーって。そういう高度なプレイをよくされますよ。あのだるまも可愛いですけど、
ね。私もライブシーンをなんか動物じゃないのにってやってほしいもの。普通に発動して
ん
の。
うんうんうん。そこがサンリオの矜持よ。じゃあキャラクタービジネスでやってんだよって言ってね。そんなあの普通の投資のキャラクターたちは おまけだからねってなってますからね。商売ロック来ると思います。
いい商売になりそうだ。
いい商売になる。音楽は商売じゃないっつってね。
食い物にしよう
と。ただしキャラクターはビジネスですけどねってチャリンチャリン、
おいしい声優をつけたんだ。
そうですよ、ね、
なんかもう
声優、そう、
それが声優。
そう、すごいんですよ。あれですもん、シンガンクリムゾンズもすげえですし、トライクロニカもすごいですからね。
おそ松メンバーみたいな、ゴールデンエイジたちが。
おそ松メンバーとはまた、趣をことにする、イケメンを揃えていますからね。
うん、なるほど。
懐が広い。
は
あ、心が広い。
いっぱいいるね、イケメン俳優もね。
もう取り込まれます。音楽モンスターに、ミュージックモンスターみたいなのに取り込まれてしまいますよ、うん、ね。ちなみにあのミディシティっていうこの架空の世界は、
はい、
音楽が全てを支配してますからね、
うん、
ほとんどシックスストリング侍の世界ですからね。トンプーソー公認映画シックスストリング侍のような世界ですからね。
なるほど、
はい、というわけで商売ロック流行るといいですね。商売ロック。
商売ロック。商売一気にびっくりって。
そうですね、これで、まあ、うちの姪っ子のジョジがね、
うん、
商売ロックじゃないのかみたいなこと言えばね、見込みあるってなりますけどね。
そうだね。
あら、
新眼クロニクルのノート私真剣に探すよ。
そう、ってことはあのメイクは家畜ですけどね。
私もちょっと今家畜になりかけてるから。
ね、まあ、そんなわけでございますけれども。
へえ。
ね、
今週はお便りないんですか。
ございます。早速ご紹介していきたいと思いますよ。
よかった、よかった。现在是一个新东风装系列。下一步是多你的信，我从听众好评。
さて、お便りをいただいておりますのはこちらの方でございますよ。トンプーさん、ココチさん、リスナーの皆様、ココチティーパーティー会員の皆様、ココチティーパーティー会員番号1番の白井です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。夏の暑さが和らぎ、やっと涼しくなってきましたね。確かに今もう夜になると20度近いですよ、この辺りは。
そうだね、涼しくなって
20度切るんじゃないですか。大体18度とかになってきました。
なんか寂しいの、夏大好きだから、
はあはあはあ、
この過ごしやすさが憎いね。
なあ、
神戸を垂れる
稲穂
なども、
はいはい、
の黄色みが増していくのも、
うん、
ちょっと切ない。
そうですね、あの秋の期間が短くてね、もうすぐ冬の足音が迫ってまいりますからね。
やだもの、
雪降らなければいいのにって思いますけど、
雪かきがいいや。
雪かきがいいや。はい、さて9周年おめでとうございます。ありがとうございます。私もリアルタイムで聞き始めて7年が経ちました。
お、
長いものですね。そうなんです、このラジオ第、ね、第7回9回ぐらいにしてね、もはや9周年っていうね、第6回にして9周年、
長い歴史を背負ってデビュー。
ね、さて第6回は昔のラジオを思い出す心地ワールド全開でしたね。楽しみありましたかね。
ね、
あれですかね、他人のオナニーのことを考えるっていう話ですかね。さて、朝日を浴びながら今日も新トンプーソーシャーデンを聞いています。
これすごいことよね、
はい、
こう深夜のテンションを朝聞く
から。なるほど、撮ってるのは深夜、
深夜
聞いていただいているのは早朝と。
早朝、ね、そのギャップに耐えられるかなっていう、
はい、さて、ところでファイル名が社電 006B.mp3 となっています。2部構成ではないですよね。 A サイドを探していました。
おお、これどういうことなの。
はい、ですね、私どももうそのね、できたやつ、社電006、社電005などございますけれども、もうダメだ、作ったけどダメだってやつはですね、
クオリティコントロール上の都合で、
で、取り直しているんです。つまり B ってなってるってことは、取り直した後のやつですね。
あのね、今回は火曜日に撮って、
はい、
水曜日に撮って、取り直して、今日木曜日の、
はい、
3度目。
そう、実は社電 007C なんです、これね。
うん、
はあ、ちなみにね、社電 006B、あ、007B の時にもね、これが、ね、B ってあったんだって言われないように したいですよねって言っていましたけれども、ついに社電 007C をお届けすることになりましたね。
本当にね。
はい。さて、ココリスさんの応援もいただきましたが、残念ながら今年の受験はうまくいきませんでした。やはり卑猥の語呂合わせではおまんこしか覚えられませんでした。来年再チャレンジしますということでね。おまんこって何
大事なとこだけ覚えてんじゃん。
0100005 0 1万5ぐらいですかね。それが 何を指し示すか分かりませんけれども、
何だったっけ。おしっこしてたことしか覚えてないな。
何がですか。ああ、語呂合わせのやつでね。そうでした、そうでした。大変ですよね。
ちょっとね、素数のやつも混ざってるんだよ。
ああ。
素数の語呂合わせの。
素数の語呂合わせね。
31もないし。
はい。
人いないし、みたいな。
はいはい。2352、セブンイレブンですね。
そうそう。
意味ないし、人いないし。ってやつですね。うん、ありますね、あれね。さてさて、そういうふうにね、さまざまな強引なストーリーをも、抱き込んで、サンリオのような包容力でもって、ぜひ
全部覚えて、
全部覚えて、もう全部知ってるぐらい。
来年頑張れ。
そうですね、 頑張っていただきたいと思います。それでは収録頑張ってください。では今週はこの辺でということで、
ありがとうございます。
ありがとうございます、ね、ありがたいですね。
みんなに支えられて9周年ですからね。
本当ですね。第6回なのに第7回なのに、そういう意味ではもう5だけはいっぱいありますからね。
そう、
他にも B ありますからね。
いっぱい。
ちなみにね、もっと前の方へ行くとね、あのファイルナンバーがね、サデンってなっててね、恥ずかしいですよね。ちょっとね、まあ、あれなんです、あのもうエッチなことは言わないっていうね、
うん、
エッチなしやっていう心意気ですよ。
サデンじゃなくて、
そう、
サデン
サデンっつってね、もうエッチなこと言わないっていうね、
結構心意気をね。
そう、でもエッチ入り始めたでしょ。エッチ入り始めたんです、ファイルにもトークにもね。
はい、
さて、続いてのメッセージでございますよ。トンプー様、ココチ様、こんばんは。兵庫県在住のイージーです。
ありがとうございます。
いつも火曜の夜ギリギリですいません。今回はついに木曜の夜というね、
取り直しが続いておりました、
はい、さて、家系ラジオ9周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。8周年は末広がりでおめでとうという感じですが、9周年はなんか重みを感じます。リスナーのもうほぼ10歳年を取ったと考えると、自分なんかもうやばいやばい。で、先ほどの、白井さんが7年、イージーさんは最初から
イージーさんは本当に最初の頃からいらっしゃる。
そうなんですよ。もう 10周年を共に
歩んでしまった。
ありがたいですね。もういろいろ我々もいろいろございましたし、いろいろあったでしょう。皆さんも10年するとね、
あれ見た、あの自分 の, あの息子が死んじゃって、
はい、
でツイッターで皆さんにご挨拶しようと、
はいはい、
思ったらゲイだってことがバレた。
あ、ありましたね。こんな形でカミングアウトするなんてみたいなやつがありましたね、
うん、戸惑いを隠せませんが、
はいはいはい、
みんなに可愛がっててもらったみたいでよかった
よかったですみたいなやつありましたね。
そんな感じで、
はい、
うちらが死んだ時に、息子がご挨拶に来て、
はい、そうですね、
ひどいな
ひどいひどいひどい音声が残っているなって
思うかもしれません。
そうですね。さてさて、
自分の年の分だけお母さんたちはやってたんや。
この9年そして10年にかかる間にね、
うん、
なんかもうラジオが違いますからね、
うん、
違うラジオになっちゃいましたからね、
うん、
ね、
難しいね。
ね、本当に何があったか、何があったか伝えたい、伝えたい、伝えたい気もする。そんな、あ、まあそのうちね、
まあまあ、時効の時効になったらね。
そうですね。さてさて、新トンプー奏者でに若いリスナーさんが来ますように。
本当にね。
で、若いリスナーさんはもともと始まった時から
いなかった、
なかったですけどね、
うん、まだ27くらいの頃からいなかった。
そうですね、
若いリスナーは。
27の頃から全然ね、気持ちは変わってないんです。あんまり変わらなかったな。そして同じことを9年にわたって同じことを何度も言ってるなと思っているんですけれども、
うんうん、
でも違うんでしょうね。
でもやってることは一緒よ、私は。
あ、そうですか。
なんか次男の子育てと、
はい、
今長女の子育てと、
はいはい、
大体同じ子。
あ、そういうことですね、
うん、おしめ変えてる。
ラジオ始まるときには同じようなことをしているということです、
うん。
一度夫婦ラジオに封印をして大学のサークルの男女を名乗っておしゃべりしてみる会はどうでしょうか、
うん、
リスナーにこの二人付き合ってんのかなとモヤモヤさせるみたいな、
うん、
それではまた10年目お疲れ様ですということで、
ありがとうございます。
昔のね、
うん、
それこそ10年以上前のネットラジオ、うん、ネットラジとかね、配信してた頃にご活躍の関西のラジオ初心ね、関西ラジオ商店街の皆様とかね、
うん、
女性パーソナリティ珍しい時代がありましてね、
うん、
なんか同じくその、ね、仲間内のポッドキャスターネットラジオアスリートたちとなんかこうねコラボとかすると付き合ってんのかなとかね、モヤモヤさせる感じはあったようですけどね、
うん、ないね。
ね、まあ、その辺の詳しい歴史の方はね、坂本さんがよくご存知でしょうからね。ノギツの中にそういう昔の話をしている回がありますからね。
そうだね。なんか今ね、年表を作ろうみたいな。
ほうほうほうほう。
話してる。
はあ。
あの広志さん。
はいはい。
っていう方と。
ええー。 そうですか、ネットラジオ、
うん、なんかもう黒歴史みたいな。まあ、
そうですよ、ネットラジオの歴史は黒い歴史でしょうね、そりゃね。
なんかみんなの墓標みたいなものを、
あ、墓標、
もうあれがあったけど終わった、あれがあったけど終わった、
その中のうちの一つになってしまうのだろうか。
いや、続いてる、名前を変えて続いてる。
そうですね、そうですね、
ような気がします。
地べたを這いつくばり、泥水を吸ってでも吹かせてやるみたいな。
そうそう、今はこうもっと大々的にね、はいはい、パーンとデビューするときは、
はいはい、
なんか旦那とか言わない練習して。
あ、なるほど。大学の男女ラジオサークル、放送サークルがお届けしてるみたいなね。
声は年取ってんだけど大丈夫かね。
声は年取りましたよ、本当にね。なんでこんなに声がしゃがれてるか分かりませんけど。
でも話題をさ、すごい若くしよう。
はあ、はあはあ、
心眼みたいなこと言ってこう。
そう、心眼のライブ行ったみたいな、その話なんですけれどもね。
ああ、あんの？ライブなんか。
ライブやったんですって、昭和ロックで、
うん、
でプラズマジカの皆さんは楽器を持ってる体でお願いしますって言われちゃったんですって。
エア、
そう、エア楽器やってねって、うん、4人で歌うけど、エア楽器それぞれ担当ありますでしょって、
うん、
ギターできる、
うん、あ、ドラム困った、
ベースできる、
うん、
ってなった中、
うん、
ドラムをやっているさくらあやねさんには先っぽが星がついたスティックを渡されました。あ、って
それをリズミカルに動かす係、
両手を離した状態でドンドンってやったら、うん、もう雷ドンドンじゃないですか。
うん、
さりとてエアドラムみたいな感じで腕をクロスさせてチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッマジどうしたらいいんやろうって。エアドラムなのに光る
スティック、
星のスティック持っちゃったしってなったら、チラチラチラチラってこっちのすごいリハの頃から気にかけてた、
うん、
本当の生バンドのお兄さん、
うんうん、
すごいイケてる生バンドのギターのお兄さんが、うん、本番で、
うん、
こう背中合わせで、
うん、
ライブ感みたいな感じで、
うん、
いや、さあさあ乗っていこうぜみたいな感じでギュイーンって来ちゃって、
うん、
ギュイーンみたいな太鼓イエーイって思いのほか弾けちゃったんですって。
おう、
でもうずっとね、もうしゃあない、もう
難しい、
うん、でもうし、ね、ハイハートだけ叩くぐらいにしとこうと思ったけども、なんかもうイエーイってやって、翌日目が覚めたらベッドから体が動かないって
めっちゃやった、
めっちゃやった、めっちゃやったって
意外とその星重かったんじゃないの。
もうダメだみたいな。
でいけ、
しかももうあのお兄さん怖いって、もうそういうもう全然触れたことのない世界のね、全然
イケてるお兄さん
が、別世界の人たちがもう来たしって、やっぱりリハでこうタイミングを測ってたやーってなった
ら、も
うイエーイってなっちゃったっていう話でね。
難しいね。
そうなんですよ、やっていう話をラジオでしてましたね。
うん、
いやいや大変ですよ本当ね。
話題は若くいこうね。
話題は若くいきましょう、うん、大変ですよねとか言っちゃうね。イエーイ
イエーイ
イエーイ、昔ありましたポッドキャストイエーイで始まる説ってやつ、
はあ、
あの始まりましたトンプー奏者で
イエーイ
っていう、絶対イエーイって言うっていうのをね、あのサイバースペースカウボーイズで言ってましたけれども、
あれかあのインタビューで、
はい、
今日はすごくあのホームラン打たれましたね。
そうですね、そうですね、やっぱあのシーン、あのボールをキャッチされて優勝を決められましたけれども、その時はどういうご心境でしたか。
そうですねって、
そうですねっていう、あれみたいなもんですね。
そうそう、
絶対そうですねっていうみたいに、
そんなテンションで始まってないもん
ね。イエーイって言わないですもんね。いや逆なんです、私本当ね、これは第1回の時って、どの第1回かな、あの 9年前の第1回の時にね、うん、絶対言えって言わないやつにしようと思ったんです。
ああ、それで落ち着いた感じで。
はい。
じゃあちょっと言えって言ってみよう。私がやる。
私ね、
ま、私がやる、こう。はい。始まりました。いや、もうダメだよ。新トンプソーシャレン。
イェーイ。
ダメだね。
ダメですね。
もう噛んでるしね。
そうそうそう。
はい。店じまいでーす。
もう本当にね。
店じまいでーす。
本当にね、あのラジオが始まるきっかけを作った、幻の伝説のネットラジオ、うん、ジョンピンラジオっていう。
すごい。
本当にね、あれですよ、皆さん、本当にね、音源持ってたら幻すぎますけれども、ジョンピンラジオってなったんです。うちの会社の同僚がやってるラジオなんですけどね、ジョンピンラジオのなんかね、イエーイって言ってたんですよ。始まりました、ジョンピンラジオ、イエーイ。
でも、P さんはうちのラジオ聞いたことあるんでしょ？
一時期ね。
一時期。すごくない？
すごいですね。ジョンとピンがやってるから、ジョンピンラジオなんですけどね。ジョンピンラジオイエーって言ってたのを聞いて、ほんまやって思ったんです。
イエー
イイエーって言うんやって、あ、これが気合の上げ方なんやって思ってね、うん、あとモテラジさんとかで言ってた お花状態になるって言って、眠くなったらそのこたつでね、ビラーンってみんながこうベタベタベタンとなるとこうお花が広がっちゃうっていうんですけど、うん、ジョンピンラジオはですね、第1回からお花で第1回からイエーって言ってましたからね。もうなんていうか、気心知れて、もうラジオ撮ってるのが気にしなくなるっていう状態と、イエーイで気合を上げるっていうのを第1回にやってのけたっていう意味で、やっぱり伝説なんですよ。
おー、よかった。
あれが、あのラジオがなければ、あのラジオは生まれていない。
でもなんか、やっぱり、いろいろな始まり方あるよね。
はい。
ニューの一人ごとを、
はいはい。
もう、始まりました、始まりましたよ。
おお、
かわいいなぁと。
なるほど、なるほど。あれですよね。ラジオのキャッチフレーズみたいなやつですよね。
かな？
アニスパップみたいなやつですよね。
かな？
違うんですか？まあまあ、始まり方、いろいろございますからね。はい。というわけでございまして、長くなってまいりましたけれども、そろそろ締めてまいりたいと思いますよ。
はい。
それでは、ここまでのお相手、私、トンプーと、
ココチでした。